皆様いかがお過ごしですか。青木康樹です。この時間はセブンスデーアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をご一緒に学びたいと思います。第4期のテーマは申命記に見る現代の真理です。申命記はモーセ五書の最後の書であり、40年間荒れ野をさまよったイスラエルの民が約束の地カナンに入る直前にモーセが語ったメッセージがまとめられています。今期私たちは約束の地を目の前にしているイスラエルの民に、再臨直前の終わりの時代に生きている自分たちを重ね合わせながら、モーセを通して語られている神のメッセージに耳を傾け、アドベンチストとしてこの時代をどのように生き、何を証ししていくのかを考えます。ガイドの初めにを見てみますと、今期の学びのポイントが次のように書かれています。申命記の最も重要なテーマであり、申命記がそのすべてを通して私たちに示そうとしているのは神の愛です。今期の学びを通して神の愛を知り、その愛に応え、神を愛し人を愛する生き方がどのようなものであるかを考えることができるのではないでしょうか。さて、今週は第1課、申命記の序文という学びになっています。暗唱聖句はヨハネの手紙1:4-8です。新共同訳聖書でお読みいたします。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。今週は申命記を学ぶ上で確認しておきたい神と私たちとの関係について考えます。それは先ほども確認しましたし、暗唱聖句でも教えられている神は愛であるということです。そして私たちはその神の愛に応えることが求められています。それでは日曜日から見ていきましょう。約束の地に入ることができない自分、いよいよそんな自分に死が迫っていることを悟ったモーセは、民に何としても伝えたいことがありました。それは神が民を愛してくださっているということでした。40年間という長い年月が過ぎ、イスラエルの共同体は出エジプトを経験していない荒れ野をさまよっていただけの新しい世代になっていました。モーセは神の愛を味わい体験している者の責任を持って、神が愛してくださっていることを語ろうとしているのです。その愛にどのように応えるかは、私たちが自由に選ぶことができます。神が私たちを愛してくださっているというこの事実には、自由意志を与えてくださっているということも含まれているからです。ガイドには次のように書かれています。しかし愛が愛であるためには、それが自由意志に基づくものでなければなりません。神は愛を強いることができず、強制された時点でもはや愛ではありません。もちろんそこには神に背くという選択肢がありました。ケルブとして作られた天使ルシファーは、その選択の自由をもって神に背き、その愛に疑問を投げかけました。神の愛とは何なのか。神の愛なんて独りよがりじゃないのか。神が私たちを愛してくださっているというなら、なぜこんなことが起こるのか。など、神の愛にまつわるさまざまな疑問はそこから生じたのです。月曜日を見てみましょう。天で生じた神の愛に対する疑問は、この地上にも持ち込まれました。天使だけでなく、私たち人間も神の愛に自由に応答することができます。アダムとエバはその自由をもって神に背く決断をし、行動に移しました。その罪の影響は後の世代にまで受け継がれ、人類の歴史は神に対する反逆の歴史でもありました。ところが、 神の愛はそれによって冷めてしまうものではありませんでした。何とかしてご自分が愛であることを示そうとしてくださっています。それは新明期の時代も今も変わりません。火曜日を見てみましょう。神はご自分が愛であることを全人類に証明するために一人の人物をお選びになりました。その人物は後にアブラハムと呼ばれるアブラムでした。創世記12章の1節から3節まで読んでみましょう。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。神はアブラムとその子孫によって地上のすべての人々を祝福すると約束しています。この約束に忠実であった神はアブラムの子孫であるイスラエルの民をカナンへと導きました。それは彼らに単に安住の地を与え、自分たち独自の世界を築くためではありませんでした。新明記4章5節と6節でモーセはそのことを確認しています。見よ、私が私の神主から命じられた通り、あなたたちに掟と法を与えたのは、あなたたちがこれから入っていって得る土地でそれを行うためである。あなたたちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば諸国の民にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれらすべての掟を聞くとき、この大いなる国民は確かに知恵があり賢明な民であるというであろう。イスラエルの民が新しい地で掟と法を実践する、つまり神の教えを守ることによって平和な国を実現し、周辺諸国からその秘訣に関心を持たれる存在となることが期待されていました。ガイドには次のように書かれています。神は彼らのうちに真理の知識、すなわちヤハウェの神の知識と救いの計画を保とうとされただけでなく、世界にその知識を告げ広めようとされたのでした。水曜日を見てみましょう。どうして神はイスラエルの民を選ばれたのでしょうか。その理由は極めて単純なものです。新明記7章6節から8節を読んでみましょう。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。神がイスラエルの民を選んで導いたのは、彼らに何か優れた点を見出したからではなく、アブラハムに約束したことだから、その約束を忠実に果たしているということです。このことはモーセが新明記において強調し確認していることの一つです。神は気まぐれやその時の気分で愛したり愛さなかったり、祝福したりしなかったりを決めているわけではありません。契約に基づいて判断し行動しています。その契約も神の愛の性質に基づいて立てられているものです。愛である神は約束に忠実な神であり、その約束を命がけで果たしてくださる神なのです。木曜日を見てみましょう。 約束に忠実であった神は、劇的な方法でイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放してくださったものの、民はその約束を信頼することができませんでした。約束の地を目前にしながらも、その地に入ることを拒み、エジプトに戻りたいと言い出したのです。その結果、彼らは40年間荒れ野をさまようことになってしまいました。モーセが申命記に記されているメッセージを語ったのは、その40年が終わりに近づき、主に背く大きな決断をした悲劇が起こった因縁の地、カデシュバルネアの近くまでやってきた時でした。モーセの頭には40年前の悪夢がよぎったことでしょう。しかも新しい世代は出エジプトの奇跡を直接体験した世代ではありません。再び重大な局面を迎えているイスラエルの民が失敗を繰り返さないために、モーセは自分たちの歴史、特に新世代が経験しているカデシュバルネア以降の歴史を振り返りつつ、不忠実であった自分たちを神がどれだけ愛し守り導いていてくださったのかを思い起こさせようとしています。そしてモーセはその愛に応えるようにと民に呼びかけています。申命記6章4節をお読みいたします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この呼びかけは当然私たちにも向けられたものです。神の愛を学びながら、神に聞き従い、神を愛するとはどういうことかを学んでいきましょう。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1つ目、神がイスラエルの民を劇的な方法でエジプトから救い出したのはなぜだと思いますか。2つ目、今申命記を学ぶことにどんな特別な意味を見出すことができますか。来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。